皆さんおはようございます。時間も限られておりますので、すぐに御言葉の学びに入りたいと思います。弟子たちは、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいとイエスに願いました。当時、自由な祈りももちろん捧げられていたと思いますけども、いくつかの定型の祈りがあったと思われます。祈りの基本がありますと祈りが偏らず、その基本をもとに広げていけば良いわけですから助かります。では主イエスご自身が教えてくださった祈りはどのようなものでしょうか。ここでは父よという呼びかけに続いて5つの願いが捧げられています。この6つのテーマを1つずつ簡単に学んでいきましょう。今日のお話は新改訳2017に基づいています。まず主イエスは父よと呼びかけるように教えました。旧約聖書でも、神はイスラエルを作り、養い育て、救いをもたらした父であると言われています。神が天におられるお父さんであるということは、主イエスが今日の聖書の箇所の最後の方で分かりやすく述べていますので、そこを読みましょう。ルカ11章の11から13節です。あなた方の中で子供が魚を求めているのに、魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか。ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。現代は自分の子供を虐待する時代です。しかし本来親というものは作り主のように子供に愛情を注ぎ、しつけも含めて養い育て、いざという時には命も与えるものです。虐待を受けた人々には難しいかもしれませんが、天の父の愛を思い描いていただければと思います。さて、もし神が愛に満ちた私たちのお父さんであるならば、私たちはどのように祈るでしょうか。今日皆さんが直面している問題、必要、また願いは何でしょうか。父よ、お父さんと呼びかけて子供のように訴えたいと思います。ここで父である神について一言付け加えます。キリスト者は救われて神の子供とされました。そのため私たちは天の父の財産を相続するようになります。ロマ書4の13には、私たちは信仰によって世界の相続人になったと言われています。私たちは再臨の時に全世界を受け継ぎます。そして、全世界を王として治めるようになるのです。このことは午後、少し詳しく学んでいきたいと思います。さて、父よと呼びかけた、その呼びかけに続くのは第一の願いです。それは、私たちの側の必要を訴える願いではありません。皆が聖なるものとされますようにという祈りです。当時の文化では、名前は実体を示していました。そこで、皆というのは、神ご自身を指しています。聖なるものとは、特別に分かたれたという意味なので、別格の存在として崇められることを示しています。今までの崇められますようにという方が分かりやすいので、本日はその言葉を使います。では、神が崇められる理由は何でしょうか。最低3つあると思います。第一は、神が天地万物の作り主、全知全能の偉大な方だから。第二に、この神は、バビロン、ペルシャ、ローマを滅ぼしたように世界の歴史を支配されている神だから。第三に、この神が私たち一人一人を愛して御子を使わし、私たちの罪を許してくださったからであります。創造主、歴史の主、贖い主であるがゆえに、私たちは父を崇めるのであります。クリスチャンの方々から手紙をいただくときに、 その冒頭に皆をあがめますという言葉があります。また私たちの自身の祈りの時もその言葉で始めることも多いでしょう。良い習慣だと思います。ただその時単なる習慣ではなくて、創造主であり歴史の主、そして贖い主である神の偉大さを思い浮かべたいと思うのです。父を崇める祈りに次ぐ願い、それは御国が来ますようにという祈りです。御国は別の箇所では神の国、マタイでは天の国と言われています。同じことです。国と訳されたギリシャ語は王国を意味する言葉ですので、神の国とは神様が王様として治めてくださる世界のことです。神様が王様として治めてくださる世界、それはどのような世界でしょうか。一番わかりやすいのがエデンの園です。牧歌的な田園生活が理想だと言っているのではありません。エデンの園では神が人と生き物に愛を注いでおられた世界です。アダムとエバが心から神を崇め、二人が互いに愛し合う世界です。そして二人が協力して秘蔵世界を愛情を込めて管理していった世界です。それは創世記1章31節で非常に良かったと言われる世界、そしてそのような世界を神の国と呼んでいるんです。ですから神の国とは多くの方々が誤解しているように天国のことではありません。非常に良い地上の世界を指すのです。ですから主イエスは御国に行かせてくださいと祈るように教えずに、御国が来ますように祈るように教えたのであります。でそのことが誤解なくより明らかになるために、マタイの主の祈りでは御国が来ますようにと祈った直後に、御心が天で行われるように地でも行われますようにと補足しています。神の御心は全世界が罪を犯す前の非常に良かった世界に回復する、これが聖書全体が教えている神のご計画です。このご計画、神の切なる願いを私たちが礼拝に次ぐ最も大切な祈りと願いにする、主の祈りとはそのようなにするようにとの招きなんですね。この件に関しては本日の午後詳しくお話ししたいと思います。ちょっとここで原稿から外れますけども、神の国といったときに本当は聖書では地上のことを言っているのに、いつの間にかこの天国のことをだと意味するように、誤解してしまったわけですけども、なぜ誤解するようになったのかというのはキリスト世界観と関わることなんですね。で誤解するようになった理由というのを歴史を追ってお話ししていきますので、ぜひ午後はちょっと用事があるから、参加しないで置いておこうと思った方はいい機会ですのでですね、そんな話をするの、じゃあちょっと参加してみようかなと悔い改めて午後は来ていただければと思います。それでは原稿に戻りますけども、第三の願いで、初めて私たちの必要が出てきました。私たちの日ごとの糧を毎日お与えくださいという願いであります。食べ物は私たちの最も基本的な必要です。ですから私たちはその他のいろんな必要を含めて祈ることができます。しかしこの祈りはただ自分たちの必要を神にぶつけているだけではありません。この祈りを捧げること自体が実は私たちの信仰を表しているのです。天地創造の時、神様は私たちのために穀物や野菜、そして果物を食物として与えると言われてそうしてくださいました。その時のように今日も私たちの糧を与えてくださいという祈りなのです。またエジプトを出て荒野をさまよっていたイスラエルの民を神はマナを降らせて養ってくださいました。主よ、どうぞその時のように今日も私たちの糧をお与えくださいと祈るのです。しかしここで注目すべきことがあります。私ではなく 私たちとなっている点です。聖霊が下った時に最初のクリスチャンたちは自分の持てるものを分かち合いました。そのため教会の中には貧しい者がいなくなったのです。飢えている者がいなくなったのです。聖霊によってそれが可能となったのです。私たちが日ごとの糧を毎日お与えくださいと祈る時、それは私だけではなく私たち教会の兄弟姉妹の中に、また私たちの知り合いやご近所に飢えた人、貧しい人がいたら、私が持てるものを分かち合えますようにという祈りでもあるのです。実際イエス様は飢えた者に食を与えました。病んでる者を癒しました。初代教会は女と奴隷の宗教だと周囲から馬鹿にされるほど小さく無力な存在でありましたけれども、ローマ帝国が弱体化し、多民族が北方から国境を越えて侵入してきましたときに、農民がそのために都市に避難してきました。で、その小さな教会は家庭を開いて、その難民を受け入れ、精一杯助けたのであります。小さいけれども帝国全土に散っていた教会がそうしました。その働きを通して改心者の数が増え、やがて教会は帝国を動かすほどの影響力を持ちました。私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。この祈りは帝国を変える力がある祈りなのであります。第4番目の祈りは罪の許しです。私たちの罪をお許しください。詩篇32編でダビデは疲れ、一日中うめき苦しんでいたと述べています。その原因は自分の罪を見舞いに認めず告白していなかったからでありました。罪を認めず罪の許しの確信もない日々は私たちのを疲れさせ苦しませるのです。ですから私たちは自分の罪を認めて、私たちの罪をお許しくださいと祈ります。ダビデは罪を告白し許しを確信したときに、賛美と喜びが心に戻ってきました。しかしそれだけではありません。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許しますと祈ります。私たちは人間関係で悩むことが多いのです。その中心にあるのは怒りです。職場では上司が私たちを傷つけます。同僚は自分勝手で部下は言うことを聞きません。夫も自己中心で妻は不満ばかり、子供は荒れています。そうして私たちの心の中に不満と怒りが蓄積していきます。ところが心の中の怒りは私たちの心と体を蝕んでいきます。怒りによって私たちの心は暗くなり、怒りによって生きる力を失い、怒りによって破壊的になっていきます。怒りを抱えていると疲れやすく、眠れず頭痛と肩こりが生じやすくなります。結局怒りは自分自身を壊していくのです。では解決は何か。許しです。もちろんそれは不正を見逃しにする、あるいは問題の解決から逃げるという意味ではありません。心の中の問題です。神様の前であの人を許しますと宣言するんです。そんなことを口にすることさえできないとおっしゃるでしょう。私はよくわかります。しかし今日できなくてもいつか試してみてください。そしてたとえそう祈れたとしても、実際はすぐには許せないでしょう。それでも見舞いで宣言し続けるのです。そして許せるように助けてくださいと祈るのです。時間がかかるかもしれません。何年もかかるかもしれません。しかし必ず変化が生じます。今日あなたには許しますと宣言していない人がいるでしょうか。第5番目は父なる神への最後の願いです。私たちを試みに合わせないでください。アダムとエバはサタンの誘惑に負けました。主イエスも 荒野でサタンの試みを受けました。その時サタンは3つの分野で主イエスを誘惑しました。食事のような肉体的な基本的な欲求、それは良いものなんです。性欲も含めて良いものなんです。しかしそれを手段を選ばず満たすようにとサタンは誘惑した。第二は社会的な願望です。財力、成功、人の称賛、それ自体は良いものですが、それを第一とするときに罠があります。第三は神の力と愛を試す誘惑でした。サタンは今も私たちを誘惑し罪を犯させようとしています。そして私たちは弱いのです。ですから私たちは祈ります。私たちを試みに合わせないでください。最後に短く残りの部分に触れます。先ほど11節から13節で、私たちは天の父に祈り求めることができると、お父さんとして求めることができると祈りました。その箇所にある大変重要な点に注目したいと思います。それは13節です。なおのこと天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。なぜここで主イエスは聖霊について言及するのでしょう。それは聖霊の助けが私たちの最大の必要だからなんです。私たちが神を父と呼び皆を崇めることができるのは聖霊の働きです。神は聖霊によって私たちの必要を満たしてくださいます。私たちが人を許すことができるのも聖霊の働きです。誘惑に打ち勝つのも聖霊の助けによるのであります。そして何といっても私たちが神の国を広げることができるのは聖霊によるのであります。ですから共に祈りましょう。共に祈りましょう。父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。